皆さんおはようございます。1月最初の持ち手のファミリー礼拝です。ファミリー礼拝はですね、本当に毎週しておりますけれども、こうしてプロジェクター、そしてスクリーンといいますか壁になりますけれども、ともに視覚的にもですね、今お祈りありましたように聖書の御言葉をともに考え、読み、また教えられたいと願っています。寒い日が続きますので、皆さん一人の健康が支えられるようにとお祈りしたいと思います。ここから忘れてください。愛と恵みに富んでおられる私たちの父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。1月も下旬になりました。ここ数日、風の強い、また寒い日が続いておりますけれども、この朝、私たちをこの場にお集めくださり、共に生ける誠の神様、あなたを礼拝することができることを感謝いたします。健康の弱さを覚えて、今朝お休みされている方々も何名かいらっしゃいますが、神様どうぞ私たちの日々の歩みと、また健康を支え、何よりもあなたによって信仰が守られ、支えられますように。私たちはこうして週の初めの日に、一つ心に集まって礼拝をお捧げしますが、本当にこうして礼拝の民として、イエス・キリストの尊い十字架の実証によって、あがなわれた民として、御前に出ることができることを感謝いたします。お年を重ねておられる方々の上に、そして子供たちの上に、あらゆる世代の方々がこのところに集っております。一人はあなたがお守りくださり、新しい習慣の鍵として共に今御言葉を開こうとしています。どうぞよくわかるように神様が助けに導いてください。またメッセージの後、グループに分かれて分かち合いの時を持ちますが、その分かち合いの時も祝福してくださいますように。1月も終わり、そして2月に入っていきます。どうぞ私たちの歩みを主が導き、また教会全体としての歩みが主の御心にかなうものとなりますように、よろしくお願いいたします。地域にある諸教会を祝福してください。この日本を憐れみ、またそれぞれ各地で持たれているところの礼拝を豊かに祝福してくださいますように。そして世界宣教に携わる宣教師の働き人の上に、送り出す教会や宣教団体を祝福してください。戦いは絶えることがありません。どうぞイエス・キリストの再臨に備えて、心の目を覚まして、いつも歩んでいくことができますように、私たちを憐れんでください。祈りの課題はたくさんありますけれども、私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。では、本題に入る前に少し、いつものように写真で少しの過去のことを振り返りたいと思います。ちょうど去年の今頃のことを皆さんも振り返っていただきたいと思います。2月1日土曜日に、社員が開催されました。その時はですね、拡大社員といいまして、姉妹教会中高生だけでなく、他にいろんな、団体といいますかグループが加わってきました。JECAの全国青年プロジェクト推進委員会というのが新しく JECAの中で発足しまして、その中の青年たちが十数名の方々が来られました。もちろん国分座でなく、いろんな教会にご奉仕してくださったわけですけれども、顔に聖書教会とか行って、キャラバンというようなことをしてくださいました。そしてプラス姉妹教会には実は青年会もあるんですね。 青年会を今ちょっとコロナ以降活動しておりませんけれども、中高生会、そして JICA の全国青年プロジェクト推進委員会の皆さん、そして島教会の青年の方々も一部ですね、来られました。でその時に社員の、スタッフの方がチラシ作ってくださってですね、光姉妹が作ってくださったでしょうか、合同の集会を開いたわけです。でその時にはお食事もしましたし、はい、そうですね、おうどんをいただきました。いろんなものを準備してくださった、スタッフの方々、奉仕してくださった方々にも感謝したいと思います。いつも食べ物ばかり写真を写していますけれども、実際にですね、このようにテーブルごとに分かれて、お食事をしました。よく見えないかもしれませんけれども、このようにですね、食事もすることができました。白金や国分寺、あるいは本当にですね、高松市音とかいろんな教会から集まって、青年たちもですね、全国から来られました。そして皆さんももうご覧になっていると思いますけれども、今週の土曜日には再び社員の集会がこの会場で開かれます。今回はこの拡大社員とかではないんですけれども、中高生、そしてスタッフの方々ですね、この会堂で3時からですね、15時から19時まで予定していますので、ぜひご参加ください。そしてもしご奉仕ができる方は、また登録の方もよろしくお願いしたいと思います。そして今日本海の方では大変な雪になっていると思います。雪国というのは本当に雪との戦いといいますか、雪かきもしなければなりませんし、雪を屋根から下ろす作業などいろいろあると思います。今から12年前の今頃の季節ですね、プレハブの時の写真を撮りました。これは2014年の2月の8日でした。皆さんこのプレハブの時に雪が降った記憶は皆さんあるでしょうか。皆さんプレハブの時に来られた時に、この時はですね、四国だけでなく関東の方でもたくさん雪が降ったんですけれども、雪が見えますでしょうかね、降っているところを撮らせていただきました。今は懐かしい建物ですけれども、このような積もるほどの、積もるといっても10センチ20センチもたくさん積もっていませんが、このような時もありました。子どもたちにとってはどうですかね、このぐらいの雪見たことありますか。ここで、はい、ないですかね、また、はい、もしたくさん降った場合には雪かきは、ね、子どもたちにも手伝ってもらうかもしれませんが、ということです。では今日のところに入ってきてと思います。今日のメッセージは主が守ってくださるからというタイトルでご一緒に聖書を開きたいと思います。なぜこの箇所を開くのかということですが、2つ理由があります。1つは、もう年が明けましたので、昨年の10月に特別講師、歓迎礼拝で特別講師として来てくださった梅垣牧師夫妻からスマホでですね、クリスマスカードと年賀状を兼ねたご挨拶の文をいただきました。でいろいろご挨拶があって、お二人の写真があって、御言葉ですね、御言葉が書いてありました。それがですね、この箴言の3章25節と26節、先ほど読んでいただいた御言葉であったからです。それをですね、一つ今日ご一緒に考えたいと思ってこの箇所にした理由です。そしてもう一つ理由があります。それは、今聖書のテキストを学んでいますけれども、1月はダニエル書を前半で学びました。そして1月4日の時に1章にダニエルと3人の友人の人たちが登場してくることが書かれていましたね。野菜と水を飲むということを3人の人たちがしたわけですが、その後の3章を見ますと、この3人ですね、シャデラク、ミシャク、アベデネゴが出てきます。で、彼ら3人は燃える火の炉の中に投げ込まれることになりましたが、彼ら3人は燃えることなく神様によって守られたことをお話ししました。 そしてこの6章に入りますと、11日の子供聖書お話は、6章ダニエルが獅子の穴の中に入れられるというお話でした。獅子というのはライオンですけれども、その時にダニエルはその中にあっても守られたということをお話ししました。私ですね、勘違いして1月4日の大人のメッセージの時に、このダニエルとシャデラク、メシャク、アベデネゴが炉の中に入れられたとお話ししてしまったかもしれませんけれども、2つのお話をなんかごっちゃになってですね、合わせてしまったかもしれませんので、そこは訂正したいと思います。3章ではシャデラク、メシャク、アベデネゴ3人が燃える火の炉の中でも守られたというお話、そして6章ではダニエルが獅子の穴の中に投げ込まれましたけれども、食い尽くされて死んでしまうことなく、そこに神様の守りがあったということです。ですので3章と6章2つの場面における共通点というのは、まさに神様の守りがあったということです。そして今日のところにご一緒に入っていきたいと思います。箴言3章の背景についてと言いますか、これはもう箴言そのものの背景と言えます。それは箴言のテーマというのは知恵ですね。死を恐れることは知恵の始めであると聖書にあります。箴言、また死を恐れることは知識の始めであるとも書かれています。まあ新約に読んでいきますと、知恵というのはまさにイエス・キリストご自身であるということが何箇所か書かれていますが、実際にこの知恵というのは神様に喜ばれる生活をするための実際的な判断力といいますか、決断力もそうですし行動力ですね、力といいますと私たちの側の何かものというイメージがありますけれども、でも神様が与えてくださる知恵ですね、これはヤコブ書などにも出てくるわけですが、神様に喜ばれる生活をするための実際的な判断力、そして決断行動力となっていきます。でこの3章全部今日は開きませんけれども、3章をいくつかに分けるとこんなふうになります。最初のところはですね、聞いていただければと思います。1節から12節は知恵に信頼することが書かれています。2つ目は、13節から20節です。知恵を得る人の幸いについて書かれています。で今日のところですけれども、ここですね、知恵を得る人に対する主の守り、神様の守りが確かにあるということが書かれています。今日のテーマですね、神様の守り、主の守りです。そして最後の部分として、知恵ある人と一番身近な隣人といいますか隣人との関係について書かれています。今日はこの1節から35節の前後を開きませんけれども、特に21節から26節、部分的ではあるんですが、このところをご一緒に見ていきたいと思います。で先ほど私が今日この箇所を開く理由を2つ挙げました。で2つのことに共通しているのは、やはり神様の守りであるということですね。いきなりちょっとイラストが出てきてしまいまして、出てきましたが、皆さんに質問です。はい、皆さんはどんな時に神様の守りを感じるでしょうか。いかがでしょうか。今ここでね、発表していただく必要はありませんけれども、危うく、車にひかれそうになったことがあって、でも守られたということも実際にあるかもしれません。その反対に、どんな時に神様の守りが、ないように感じる時がありますか。神様の守りがないということはないんですが、神様の守りがないのではないか、そのように 素朴にですね、思うことが、あるいは強く思うことがあるかもしれません。どうでしょうか？いかがでしょうか？どんな時に神様の思いがあるということを実感しますか？あるいはどうしても神様が守っていてくださっていないように感じることがあるかもしれません。先ほど私たちはこの喜び広げようを賛美しました。で、繰り返しのところを見ていただきますと、すべてですね、このイエス様はどんな時でも愛して守ってくださるとありました。どんな時でもイエス様は私たちを愛していてくださる、そして守ってくださるということを賛美したばかりですね。本当にそのように告白し賛美するお互い、喜び広げようの繰り返しの部分を見ても、神様が愛し、そして守っていてくださるということが書かれています。そして聖書には神様の守りが繰り返されています。このことについてはまた後からご一緒に考えたいと思いますが、特に今日のテーマの聖書箇所というのは箴言の3章26節、神様の守りが約束されているということです。では早速今日のところを入っていきたいと思います。3章の21節を見てください。こうあります。我が子よ、見失ってはならない、知性と思慮をよく見守れとあります。我が子よとありますように、この箴言の著者であるソロモンが読者に向かって、そして時代を超えてこの私たちにもこのように進めているわけですね。で、少し難しいですけども、知性と思慮をよく見守れとあります。知性というのは他にですね、思慮深さというふうに訳しているものもありますし、逆にですね、思慮というのは分別というふうに書かれているものもあります。ですから、知性と思慮をよく見守るというのは、思慮深さ、分別などを持ち続けることですね。これは神様から与えられる知恵によって初めてなせることです。ですから、知恵を与えられて生きる人のことを指しています。そしてこの後を読んでいきますと、22節ですね。それらは魂の命となり、あなたの首に麗しさを添えるとあります。それらというのは直前出てきた知性と思慮を指しています。それが実際の生活の中で魂の命、首に麗しさ、まさに美しい首飾りのようなものとなりますよということを述べています。そして23節を見ると、こうして安心して自分の道を歩み、あなたの足はつまずかないと書かれています。少し逆になりましたけれども、こうしてですね、21節、22節があって、今度は安心して、安らかに自分の道を歩むことができる、そして足はつまずかないというふうに、ここであなたの足はつまずかないと書かれています。実はあなたの足はつまずかないということはですね、詩編でも繰り返し約束されていることです。聖書箇所はこう書いておりませんけれども、たくさん書かれています。ではここに、安心して自分の道を歩む、あなたの足はつまずかないとあります。そしてその24節をご覧ください。横たわるとき、あなたに恐れはない、休むとき、眠りは心地よいとあります。一般論としてですけれども、健康の秘訣はいろいろあるかと思います。よく眠ること、しっかり食べること、しっかり眠ることですね、食べること、そしてしっかりトイレのこともですね、快眠、快食、快眠と言われることがあります。でもこの箇所というのは、箴言の箇所というのは、どうすればよく眠れるのかという、健康上のヒント、アドバイスの紹介ではないわけですね。医学書ではないんですけれども、でも、もっと強調点は何かと言いますと、 安らかに安心して床に着くことができるのが、眠ることができる根拠が、はい、神様にあることが強調されているということです。皆さんいかがでしょうか。夜しっかりと眠れているでしょうか。夜中に何度も起きてしまうということがあるかもしれません。24節の約束として、横たわるとき、あなたに恐れはない、休むとき眠りは心地よいとあります。本当に恐れはないでしょうか。箴言の1章33節を見てください。少し戻りますけれども、1章の33節を見ると、こうあります。前の箇所を省略しますが、1章33節を見ると、こうあります。しかし、私に聞き従う者は安全に住み、災いを恐れることなく安らかである。とあります。安らかに眠ることができる人について語られているわけですね。なぜ安らかに眠ることができるのか、ちょっと難しい言葉で言うと安眠ですね、できるのかということがこの後25節26節に書かれています。ではご覧ください。こうあります。にわかに起こる恐怖に悪しき者たちの来襲に怯えるな。26節も言いますね。主があなたの頼みであり、足が罠にかからないように守ってくださるからとあります。はい、にわかに起こる恐怖とは何でしょうか。悪しき者たちの来襲というのは、もちろんこの箴言が書かれた背景をもとに考える必要があると思いますけれども、私たちに当てはめるならば、思いがけない出来事というのは、にわかに起こる恐怖、というのは、例えばですね、思いがけない出来事があるかと思います。突発的な災難、社会的な混乱、あるいは当然、信念が書かれた当時ですね、悪しき者たちというのは、神様を信じない、神様から背を向けている者たちですね、そういう人たちからの仕打ちがないということですね。そういうことに怯えるなということが書かれています。実際そういうことがあったとしても、怯えるなと書かれています。でも、怯えなくて良い理由、それが26節です。26節は何と書いてあったでしょうか。主があなたの頼みであり、足が罠にかからないように守ってくださるからとあります。主が、神様ご自身が、この箴言の読者、そして私たちにとっての頼みであるということですね。この頼みっていうところに米印があるので、下を見るとですね、私なんかいつも、この聖書の中で米印があると、必ず下を見るようにしています。で、もともとどういう意味があるのかというと、腰っていうことですね。皆さん、足腰っていうのはとても大切だと思います。歩くためには、健康を保つために足腰が必要ですけれども、あなたの腰というのは意味がわかりませんが、第3番をもう一度見ていったらですね、あなたの脇におられというふうにこう書かれていました。主があなたの頼みであり、第3番では、主があなたの脇におられ、そして足が罠にかからないように守ってくださるからとあります。まさに、神様の守りの約束が書かれています。で、皆さんとご一緒に考えたいと思います。先ほど、詩編の4編を購読しました。先週の聖書購読を振り返りたいと思いますが、ごめんなさい、ですね、3編に実はそのことが具体的に書かれています。先週の聖書購読の箇所は3編でした。誰よりあの人生を考えますと、誰の人生は終わりの人生ですかね。いろんな人に言われました。一つ目が、はい、サウル王の嫉妬によって彼から追われると人生を経験しました。それだけではありません。息子アブシャルムによっても追われる人生を経験しました。ですから彼のダビデの人生というのは本当に落ち着かない、いつも自分の命の 危険にさらされるような中にあって、ダビデは詩編3編5節で、私は身を横たえて眠り、また目を覚ます、主が私を支えてくださるからと告白しているわけです。守ってくださるということと支えてくださるということは別の言い方ですけども、ある意味同じことを指しているわけですね。詩編3編だけではありません。先ほど詩編4編を購読しました。皆さん、詩編4編の8節をもう一度見ていただけますか。聖書購読をした4編の8節です。最後のところです。終わります。これもですね、ダビデの賛歌とありますので、ダビデが書いた告白したものと思われます。 4編の最後に終わりました。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、ただあなただけが安らかに私を住まわせてくださいます、とここにあります。まあ、よくしっかりと眠ることができる告白がなされています。そしてここで平安のうちに安らかにということですけども、皆さんはいかがですか？信仰を持って神様を信じて、イエス様を信じていても、よく眠れない時があるかもしれません。眠られない、眠られぬ夜を過ごすこともたくさんあるかと思います。いかがでしょうか？例えば、自分の健康のこと、家族のこと、あるいはお仕事のこと、これからのことですね、将来のことを考えると、不安や心配を思い煩いというのは、入ることがありません。お布団の中に入りながらですね、寒いということだけでなく、そういったことを考えて、夜も眠れないという方々がいるかも、おられるかもしれません。またそういう時があるかもしれません。その時に私たちは自分の限界と無力さを神様から示されるわけですね。でもそういった自分の限界や無力さに神様によって気づかされるということはとても大切なことだと思いますね。私たちは全てを支配しています。これから先のことは分かります。でも神様は私たちのことをよく知っておられ、私たちのあらゆる面においていつも最善をなしてくださるお方ですから、確かに健康を損なうこともあります。家族との間においてトラブルが起こることもあります。お仕事のことにおいてもそうですね。将来のことを考えるといろんな心配があります。それは私たちそれぞれの個人的なことだけでなく、教会全体としてもあるわけですね。地域の教会のいろんな祈りの課題はたくさんあります。金曜日に高松シオン教会で韓国人宣教師の方々との交わりが与えられました。まあ、実際今香川県にご奉仕をされている宣教師の方々や、あるいはこの宣教団体ですね、キャンパスクリステルフォークライスト CCC の人たち、スタッフの人たちも来られました。そういった方々とも交わりとしていろいろと情報交換をしたり、これからの香川の選挙のことを考えさせられたわけです。そして私たちはこのことを抑えたいと思うわけです。そしてまた一般的な話になりますけれども、人というのは何かに守られて安心する側面があるかと思います。私たちは神様によって守られさせられているというこの信仰に立っているわけですけれども、一般論として人は何かに守られて安心するということです。これは私の過去のことですけれども、例えば目に見えるお守りをこう買います。買いますと自分では買ってはいなかったんですが、目に見えるもので安心するわけです。昔は必ずランドセルの横にですね、交通安全の守りをつけていました。昔そういった方々もいらっしゃったかもしれません。子供たちはランドセルですね、安全、交通安全の守りをつけている子も今いらっしゃる、いるかもしれません。そして非常に具体的ですけれども、 田村神社が近くに大きな神社ありますね、一宮。この32号線と12号線ぶつかったので、ずっと仏正山の方に行くときに田村神社があります。まあ、一宮町ですね。ある時お正月明けてですけども、その12号線ずっと通っていましたら、田村神社の道路のところに車がたくさん並んでいるんですね。あ、駐車場あるのにどうしてこれ一列で長蛇の列といいますか、車の長い列があるのかと思って先日調べましたら、まあ、どこの神社でもしていることかもしれませんけれども、自動車洗いのためであること、特にこの田村神社というのは、まあ、道の神というんでしょうか、まあ、交通安全の神といいますか、道路のそういった神様を祀っているところのようです。私たちは、ね、こういった1と2の現実を見るとき、決して見下すということではなくて、かつて自分もそのような中にあったということです。実際に人は何か 目に見えるもの、あるいは何かをしてもらうことによって安心を得るという側面は誰もがあるかと思います。でも私たちは、はい、目に見えるものではなく、目には見えませんけれども、その神様が全てを知っておられるお方ですね。まあ、全知全能のお方とも言われます。そして全てを支配しておられるお方。そして三つ目として、私たちを守ってくださるお方ですね。そして、いつも支えてくださるお方、導いてくださるお方であることを信じています。今1から5までありましたけれども、これ以外にもまだたくさんあると思います。40年間のアラノを旅したイスラエルの民を神様が憐れみ、守り、導き、 やがて約束の地カナンへと、ほぼ全員の人たちはその約束の地に入ることができませんでしたけれども、若い人たちが成長し、第二世代と呼ばれる人たちは約束の地カナンに入ることができたのも神様の守りと支えがあったからでした。はい。で、今日の箇所の関連箇所として2つ聖書の箇所を挙げています。1つは詩篇121編、都の森の歌、もう皆さんもよくご存知の聖書箇所かもしれませんけれども、ちょっと私が読みしますのでお聞きください。まあ、開ける方は聖書を開いていただけたと思いますが、じっくり読みますので見ていただければと思います。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られた方から。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく、眠ることもない。主はあなたを守る方。主はあなたの右手を覆う影。昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今よりとこしえまでも守られると。繰り返してですね、神様の守りが書かれています。これ、あなたが行くにも帰るにもというのは、都のぼりの歌ですね。主を礼拝するために、都のぼりをしたわけですが、そういった背景の中で、神様が守ってくださるお方であることが、繰り返して書かれている箇所です。そしてもう一箇所ですね。直接神様の守りとは書かれていませんけれども、この箇所を読みますと、確かに神様の守りと支えがあるということを教えられます。23編を読みします。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私の魂を生き返らせ、皆の家に私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますか。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、
頭に氷を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。ダビデの賛歌とありますので、羊飼いであるダビデは、主が自分の羊飼いであることを告白して、このように一節から六節まで彼は告白したわけです。で、前後しますけれども、今日皆さんの資料ケースに入れています資料があります。時間の関係で全てを見ませんが、聖書、特に詩編に出てくる神様の守りの約束が書かれた御言葉があります。全部読みませんが、この詩編だけですね、一部ですけれども、紹介しています。創世記から黙示録まですぐ出せるわけですが、特に詩編の関係で詩編だけでもこんなにですね、たくさん神様の守りの約束、あるいは神様の主の守りをこの信頼している国語が書かれています。特にですね、今先ほど読みました詩編121編には、3節4節5節7節8節と出てきます。それだけではありません。これだけですね、詩編の中には主の守り、神様の守りがあるということを覚えるというのを暗記するということで、心に留めながら歩みたいと思います。最後にまとめですが、私たちが信頼する唯一まことの神様は、毎日の生活の中でいつも私たちを愛し、最後の賛美もありました、で、私たちを守り、私たちを支えてくださるお方ですね。それだけではありません。このように私たちの罪を許し、日々の歩みの中において神様の御心にかなわないこと、神様の御心を傷つけ、あるいは近くの身近な人たちの心を傷つけることもあります。でも悔い改めるときに神様は許してくださる許しの神でもあられるということですね。で、この後私たちは、グループ隊を持って、その後教会福音賛美歌418番を賛美しますけれども、そこでもタイトルはですね、いつも私を支えている、皆さんですね、この好きなと言いますか、とてもよく親しまれている賛美があります。その中の2番の歌詞ですね、守ってくださる主とあります。ちょっとですね、皆さんご一緒に開きたいと思います。418番を開いていただけますか。グループ隊の後に賛美しますけれども、右側を見ていただきますと、3番まであります。タイトルはいつも私を支えるですね。で、右側は1、2、3となって、いつも私を支え、で、神様はどのような方であるのか、ここですね。力をくださる主とあります。そして3行目は、深い目で見いつも、備えてくださる主でもある。そして2番見てください。2番の2行目です。悩む心を照らし勇気をくださる主、愛する者をいつも守ってくださる主であります。そして私のことをすべて知っておられる方ですね。そして3番見てください。苦しい、どんな苦しい時も助けてくださる主です、神様。そして3行目見ますと、いつもあなたの見て私を導いて、導いてくださる神様ですね。そして天に帰る時まで支えていてくださいと、そのように祈り心を持ってこの詩が書かれているわけです。いつも私たちを支えてくださる方、守ってくださる方、愛と許しを与えてくださる主であるということをご一緒にこの朝特に述べたいと思います。私たちは神様の守りが確かにあるということ、いろんなことを経験します。それでも困難の中にあっても神様の守りの支えがあるということを この朝、心に留めながら新しい習慣を歩ませていただきたいと思います。最後に、今日のですね、箴言の箇所になります。最後にご一緒にお読みして、お祈りをして、グループタイムを見せたいと思います。では、ご一緒に読みましょう。3回。主があなたの頼みであり、足が罠にかからないように守ってくださるから。支援で年3章20節。では、お祈りして終わりたいと思います。神様、今朝、共に、あなたを礼拝することができたことを、ありがとうございます。私たちは聖書を通して神様が、どのようなお方であるかということを、教えていただいていますが、特に今朝は、箴言の3章を通して、神様はいつも私たちを守り、支えてくださるお方であることを、もう一度確認させていただくことができて、ありがとうございます。神様の守りと支えが感じられない時も時としてあります。でも私たちの思いや感情を超えて、主の守りと支えはいつも絶えずあることを信じてありがとうございます。困難な時にもあなたはいつもおられます。イスラエルの民がアラノをさまよっていた中にあってもずっと神様は彼らを守り支えてくださいました。信仰であったとしても、神様の取り扱いがあったこと。私たちもこうして、日々の歩みを歩む中で、神様、あなたから離れることもあります。あなたの御心にかなわないこともたくさんします。それでも、あなたは許してくださり、神様と共に歩むことのできる人生が与えられていること。年を重ねておられていても、また小さい子供たちであったとしても、私たちがあなたと共に歩むことができること、私たちの歩みを導いてくださるお方であることを信じてありがとうございます。苦しい時に主が慰め、悲しい時にも主が励ましてくださることを信じてありがとうございます。様々なことを私たちは通りますけれども、神様の守りと支えを感謝いたします。この後グループタイムの時を持ちます。どうかグループタイムを通して良き分かち合いがなされ、その後の賛美を心から歌詞をかみしめながら賛美できるように導いてください。すべてのことを感謝して、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。